菅野紅第12回。人を愛し、人に愛されることの喜びを知り、その上、この親となろうとしている木野は、今女として、至福の真っただ中にいる。いくら隠そうとしても、隠しきれない充足感が、木野の体のそこここから輝き、溢れているのが、吹きには目がくらむほど、眩しく見えた。
おなごは身ごもって子を産み育てている時が一生のうちで一番きれいな時期や。小花が咲く言うてな。
母のふみはよくそう言っていた。天性の美貌を持つ木野にさらに美しく小花を咲かせたのは他ならぬ自分の夫、信二なのである。
いいえ、子供は生まれたら、すぐ私が引き取ります。
ふきの口から、決然とした言葉が放たれた。
奥さん。信二の子は、つまり、長山家の嫡子です。ほっとくわけにはいきません。断っときますけど、信二が引き取るんやのうて、私が母親として引き取るんです。
襲ってくる敗北感を跳ね返すように、ふきは掘り込むような口調で何度も繰り返した。がっくりとうなだれる木野の背後に、木野をかばうように立ちはだかっている信二の姿が、ふきにはありありと見えていた。ふきは、夜叉になっていた。生まれたばかりの子と母親を引き離すことがどんなにむごいものか。夜叉になっている吹きには思いやるゆとりがなかった。島から帰った吹きはその夜から高熱にうなされた。夢の中には母の文がしばしば現れた。
お母さん。
今、吹きがすがりつけるのはふみしかいなかった。だが、そのふみは取りすがろうとすると、必ず首を横に振った。
しっかりと生きていかないかん、ふき。なんや、気の弱いことを言うて。あんたには、子育てという大きな仕事があるでしょうが。
子育て？
生まれてくる子は、あんたの子や。この前、メギであんた自身がそう言うたやろ。産んだ母親も、育てる母親も、母親に変わりはない。しっかりして、ふき。
ふきは、うつつに涙を流した。
お母さん、女というものは、ほんまに、つらい。
ふみは悲しみを込めた目で娘を見つめていた。
しんじさんの気持ちもわかってあげてな。あの人はわがままやけど、根は気の優しい人なんやで。けど、
話し終わらないうちに、いつもふみは消えた。そんなふきの枕元に、信二は大抵座っていた。しかし、腕を組んで、熱に浮かされる吹きを無然と見ている信二の目にあるのは、ただ、困惑の色だけであった。昭和3年5月4日、木野は男の子を産んだ。夕闇と残照の織りなす不思議な明るさがいつまでも漂い、その色合いが家並みや田園を穏やかに包んでいる5月終わりの夕べ。信二は赤子を懐深く抱えて戻ってきた。肩を怒らせて捧げ持つように恐る恐る抱いていた子を玄関に出迎えた吹きに渡すと、信二はほっとした表情になった。
赤子とは肩の凝るもんじゃの。
言いながらも総合を崩して吹きの腕に移した赤子を眺め、
おお、目を覚ましたぞ。なかなかええ子じゃろうが。
と指でこの方を軽くつついたりした。吹きは不思議な気持ちであった。自分の胸に赤子がいる。傍らには神事が寄り添っている。二人で赤子をあやしながら笑顔で話している。自分たち夫婦の間にこんな光景が訪れるなどとかつて想像したことがあっただろうか。吹きは昨夜ほとんど眠っていなかった。キノと赤子の別れの場面が何度も頭をよぎった。赤子を抱いたシンジの姿を想像しては胸を焼いた。そして赤子を抱き取った時の自分が奇女に一変するのではないかと思うと、それがもっと恐ろしかった。キレギレの思いを紡ぎながら短い夜を転々と過ごした吹きであったが、今懐の中に小さな命の重みを抱き取った瞬間、思いがけない変貌を遂げた自分を発見していた。
よしよし、母さんがお乳を作ってあげような。
自然に言葉が口をついて出た。しっかりと抱き直すと、赤子は安心したように黒い瞳でまっすぐに吹きを見た。その瞳に吹きの顔が映っていた。
この子の見ているのは私という母親の顔なんや。
まだ何も見えていないはずの赤子の瞳だが、はっきりと見つめられていると思うことで、吹きはもろもろの雑念がみるみるうちに洗い清められる気がした。胸の奥底から透明な感動が静かに湧き上がってきた。
お前は、お前は私の子や、私の産んだ子や。
思わず赤子に頬をすり寄せた。甘酸っぱい乳の香りが鼻をくすぐった。黄色い麻の葉模様の赤子の産着に顔を埋めて、吹きは涙を流した。そんな吹きを傍らの神事がじっと見ていた。玄関脇の柿若葉がムンムンする色に燃え、薄緑色の木漏れ日が廊下にも畳にも明るい影を落としていた。
長山家の嫡男じゃ、嫡男のお越しじゃ。
神事が急に大声を張り上げると、わざと音を立てて廊下を奥へ歩いた。吹きは後を追わなかった。赤子を抱きしめたまま、緑色の木漏れ日の中に立ち尽くしていた。そうやっていると、赤子がさながら自分の産んだ子であるかのように吹きには思われた。そして、子が参道を通る時の痛みにも似た感触が、下腹部に伝わってくるのを何の不思議もなく受け入れている自分を見出していた。
私は馬爪やない。この子を産んだ母親や。
声にならない声で吹きは何度も繰り返した。今の吹きの中にはどこを探しても子を手放した木の絵の思いやりの片鱗を見つけることはできなかった。数日後、赤子は圭吾と名付けられた。言葉を尽くして引き止める神事を振り切り、産後間もない木野が友人を頼って目義から大阪へ旅立ったのは、口なしの香りがどこからとなく漂ってくる6月の夜のことであった。昭和20年8月15日、日本は初めて外国との戦いに敗れた。長い長い泥沼戦争であった。終戦になる1ヶ月少し前、高松市は空襲で市街地の約8割を焼失した。 灼熱の太陽の下に瓦礫と化した扁平な町がどこまでも広がり、死臭の漂う中を住むところのない人々がさまよった。市街地から川一つを隔てただけであったが、長山家のある飯内村一帯は戦火にも見舞われず、表面的には穏やかな日々が続いていた。慶吾は17歳になっていた。中学生になってからその面差しが驚くほど父新次に似通ってきた。いや、面差しだけではなく、体つきから歩き方、何気ない仕草の一つ一つまでが新次の若い日を見るようであった。だが常に見解な表情をたたえていた新次と異なり、敬語には人を包み込んでしまうような温かさが体全体からにじみ出ていた。子供の頃は新次によく叱られては泣いていた敬語である。
そんなことで長山家の跡取りがどうする。
新次は歯がゆがってよく怒鳴りつけたものであった。しかし、富貴はそんな敬語の中に、人間としての天性の優しさを見出していた。富貴は胸膨らむ思いで敬語の成長を見守ってきたのであった。四代続いた長山家の歴史を覆すような大きな転換期がやってきたのは、昭和20年の暮れであった。12月から政府の手によって行われ始めた農地改革は、地主たちを大恐慌に陥れるものであった。先祖からの土地を他人に耕作させて、小作料を納めさせ、独特の階級意識の上に安住していた地主たちは、足元が覆るような不安に苛まれた。地主も小作農も平等に、自作農として新しい出発を始めることになったのである。それにしても先祖伝来の耕地を手放さねばならなくなった地主たちの苦慮は大変なものであった。異論も不満もあったが、敗戦国日本が戦争に勝った連合国総司令部の覚書によって行うものである以上、ただ、いい楽々と従う以外道はなかった。